カラーデイズ。2013年6月14日金曜日午後、9時53分頃収録カラーデイズ若でございますけれどもですね、皆さんお久しぶりです。もう最後に更新したのが、5月の28日っていうね、もういつですかって話なんですけど、もう2週間と、2週間と3日ぶりに更新します。久しぶりなのでちょっと緊張してます。テヘペロ。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若です。そしてお久しぶりです。はい、ありがとうございます。ということで、お送りしていきます、カラーデイズ、お送りしていきますよ。まあ、ポッドナイティーズはね、あの毎週のように更新してたんですけど、何故かカラーデイズだけ更新されてないと。まあこの2週間何があったかって、別に何もないよっていう話でですね、あのまあ大学の話を軽くしますと、まあね、あの中間テストというね、まあ理系で、まあ、科目もまあすごく限られるんですが、まあ主に数学系の科目でですね、まあね、まあ範囲がパないね、科目がありましてですね、中間テストをやらないと、期末試験が、悲惨なことになると。膨大なね、試験範囲になって、先生も出したいところが出せなくなるということで、まあ、ここで中間、まだ、だから、期末試験とね、成績のウェイト、同じなんですよ。5対5ぐらいで見られるんですよね。そう。みたいな、まあ、試験があったりとかしたので、まあ、ちょっとそれで、まあ、テスト休みじゃないですけど、まあ、そんな感じに、まあ、ちょっとなってしまったっていうのが、まあ、一つ。もう一つはですね、もう、暑くてやる気出ませんでした。ね。なわけねえだろうっていうね、話ですけれども。別に暑くてね、まあ、やる気がなかったわけではないんですけれども、まあ、ここ数週間、2週間ぐらいですか。ずっと札幌晴れっぱなしですね。もう雨降らなくてですね。もう普通になんか6月入って夏日がもうすでにもう6、7回来てるみたいな話で。なんかこれ60うん年ぶりなんでしょ？これぐらいクソ暑いのって。いやーもうふざけんなって話なんですよね。先月まで雪降ってたのどこですかっていう話なんですけどですね。まあそんな感じで、まあね、前なんかでやってましたけども、人って暑さになれるのに、約4週間かかるんですって。もうさ、2週間3週間くらいでこんなにさ、変わる変わる気温が上がってくとさ、まあ体ついていけないよってことで、まあうちのオクティとかがなんか体ぶっ倒れてたりね、また格好休んじゃうんで、ちょっとね、まあまあまあもうひどいんですよ。ね、皆さんもお気をつけください。体調管理ね。まあそんな感じで、まあそんな2週間を過ごしました。うん。まあね、この2週間別に特にね、なんか話すような、ね、ポッドキャストでなんか特別こう枠取って話すようなネタはね、まあ、特にないので、もういいです。ここ2週間の話はもう別にいいです。まあとりあえず大学でまあいろいろわたわたしましたっていう話です。以上。で、まあ今日、話したいのはですね、もうこれね、もうだいぶ前にね、終わったんでね、もう僕もね、話したくてしょうがなかったんですよね。ずーっとこう、僕、心の中でこの2週間、ずーっとね、こうなんか、もやもやした感じでね、いたんですけども、やっと今日話せます。はい。で、ね、今日ね、これ話すにあたってね、もう結構もう1ヶ月くらい前の話を今からするので、もう、だんだん記憶がね、薄れてきてるんでね。だからこの録音する1時間くらい前からですね、ずーっとこの収録のメモをね、あらかじめ作ってたので、まあそれ見ながら、今日はね、やっていきたいと思います。でね、多分ね、これね、1回じゃ終わんないと思うんだよね。この量。多分ね、今回話す内容、これ1回じゃ終わんないと思うんで、多分前後編っていうか、多分次回にも多分続くと思います。まあ、とりあえず今回は話せるとこまで行っていきたいなというふうに思います。ということで、早速、 やっていきましょう。今日僕が話す話はこれです。和歌の運転免許取得プロジェクト、汗と涙の9ヶ月間感動の最終回スペシャル。はい、ということで、さあ皆さん覚えていますか。昨年に遡ります。昨年の夏に遡ります。昨年の夏、僕が和歌10代最後の夏休みと、夏休みのスローガンを掲げてですね、まあやったプロジェクト、夏休みにやったプロジェクト、まあ一つは函館旅行ね、もう一つはそう自動車学校に通い始めるというですね、まあ全てはもうあそこから始まっていたというところでね、まああれからさ、早いかもう結構たまあ人に言わせれば結構経ってるっていう方が多分まあ大多数だと思うんですけども、僕にとってはもう早気づけば9ヶ月ですよ。まあそしてまあ皆さんすでにこの番組でもポッドキャストでね、お知らせしてる通り、半年くらい前に12月に仮免許取りましたというね、回がありました。まあ、それ以降自動車学校の話、まあちょくちょくね番組でまだ卒業してないですか、まだ卒業してないですかみたいなね話はずーっとしてました。さて自動車学校、卒業までにこれ期限あります。小学校中学校高校はね、大学もそうですけど、まあ、まあ、小学校は中学校はあんまないですけど、ね。まあ、高校大学はね、ちゃんと一定の学力がつかないと、留年というね、まあ、制度がありますけど、自動車学校はね、ないです。その代わりですね、この日までに卒業しなきゃいけないという期限があります。それは、入校してから9ヶ月。はい。9ヶ月以内に卒業しなければいけません。和歌さんが、自動車学校に入学したのは8月の21日2012年の、ということは僕が卒業しなきゃいけないのは今年の2013年5月21日火曜日、この日までに教習を終えなければいけませんでした。さて散々番組で4月になってもまだ卒業してないという話が、まあ、このポッドキャストでもしました。さて、和歌さん、教習が終わったのかどうかという話なんですけど、まあ、まずそこから言います。和歌さん、自動車学校、教習、終了しました。いや、まあ、それは終わってて当然だって話なんですけど、これ、教習終わったのがですね、5月8日水曜日ということで、教習期限の、もう2週間切ってるからね、これね。もう2週間切ってるからね。もう2週間ないところで、やっと、ようやくゴールデンウィーク明けすぐに教習が終わりました。で、皆さん、ここでちょっと誤解をしてほしくないところが実はあって、っていうか、僕も実はそれ、教習が終わってから気づいたというか知ったんですけれども、自動車学校、卒業しなきゃいけないってさっき言いましたけども、これ嘘です。ごめんなさい。嘘です。自動車学校の教習期限は9ヶ月後。これ本当です。え？何言ってんのか？どういうこと？って話なんですけども、教習、第1段階、第2段階ってありますよね。教習そのものを終える。つまり第2段階の見極めで良好を取る。これで、教習終了です。教習終了です。で、これをやらなきゃいけないのが入学してから9ヶ月です。なので、卒業は別に9ヶ月以上経ってもいいんです。知らなかったでしょ？で、僕の例を言います。教習が終わったのが5月8日水曜日です。なので、卒業検定を受けて合格して卒業しなきゃいけないのは、2013年8月7日です。はい。教習終了してから3ヶ月後、そこまでに卒業検定を受けて終了させろと、卒業しろというのが自動車学校のルールです。はい。ここ知らなかったでしょ？多分ね、大体の人知らないと思います。なぜなら大体の人は時間に余裕を持って、かつ卒業検定一発で合格しているという方多いと思います。 まあ、そういう人はね、ここ知らないと思います。僕みたいにね、波乱万丈、ね、すごい道のりを歩んできた人が、初めてね、わかるんですよ、これがね。そうそうそう。ね、皆さんあんまりね、わかんないと思いますけど、そうなんですよ。9ヶ月で卒業しろ、卒業しろって言うんですけど、あれは、自動車学校が、せかしてるんです、僕らをね。いや、まあ、実際教習終わんなきゃいけないのは9ヶ月なんで、そこで教習終わってないともう、終わったフラグなんですけど、それはもう終わったフラグなんですけども、まあ、ね、検定は実はそのさらに3ヶ月後まで余裕があったっていうね、実はそういう罠でしたっていう話なんですけども、まあ、ということで、まあそんな感じだったんですけども、まあ5月8日に、教習が終わりました。無事に、ね、教習現場の印鑑全部埋まりました。さて、教習が終わったら、さあ、卒業検定だと。まあ、8月7日まであるとはいえ、まあ、パッパと受けたいというかですね、そもそも僕は5月21日でもう終わるんだっていうのが頭にあったんで、もうそれに向けて5月の工程表を組んでたので、まあ、もう5月中には絶対取る。っていうか、5月21日までには絶対に卒業するっていうので、行動していました。で、さあ、卒業検定受けます。ここで大事なのはここです。1回目の卒業検定、5月11日土曜日に受けました。さあ今、あえて1回目の卒業検定と言いました。まあ、さあどういうことですかね、これはね。まあなんとなくもうネタというかオチはなんとなく見えてきたと思いますけども。では1回目の卒業検定の時の話をします。卒業検定、これ土曜日に受けました。うちのね、自動車学校、まあ、学校によってはね、平日しか受けられないというところもあるようなんですが、僕の学校は、土曜日も、なんと、検定受けられます。まあ、修了検定、ちなみにね、僕、修了検定は土曜日に受けました。12月の某土曜日に受けました。で、まあ、卒業検定も土曜日に受けようという。まあ、平日だとね、大学の授業に差し障りが出てくるので、まあ、土曜日にしか受けられないだろうということで、土曜日に受けました。で、まあね、卒業検定朝早いんですよ。朝9時30分に自動車学校集合。それまでにいないと、まあ、キャンセル料かかるよ、みたいなこと言われてて。まあ、若さん、ね、自動車学校までめちゃめちゃ遠いです。札幌市内にある公共交通機関使っても1時間かかります。1時間以上かかります。すべての交通機関、公共交通機関、バス、JR、地下鉄、乗り継いで1時間。以上かかります。そう、全部使うんですよ。バスも使います。JR も使います。地下鉄も使います。もう全部使ってやっとたどり着く自動車学校なんですけども、これ、朝8時半に朝ね、出まして。で、着いたのが9時15分。うん。まあ、集合時間ギリギリですね。15分前に着きましてですね。で、まあね、まあ、それ緊張しますよ。修了検定の時もそうでしたけど、めちゃくちゃ緊張します。緊張してですね。まあ、緊張して、もう、どうしようとか、もう、ね、これ落ちたらどうしようとかね、もう、検定、もう、期限迫ってるし、どうしようとかっていうふうに頭になりながらですね、まあ、教本とか見ながらですね、もう頭の中でイメトレするわけですよ。ね、イメージトレーニングするわけです。で、まあ、卒業検定、まあ、自動車免許持ってる人は知ってると思いますけど、持ってない人のために解説します。卒業検定、これ何やるかというとですね、路上、普通に一般の路上ですね。路上を運転します。およそね、これなんか聞いたんだけど、およそ、まあ、だいたい2キロから3キロぐらいの距離かな。だいたいおよそ距離にして。2、3キロぐらい、運転します。はい。もちろん一人です。はい。もちろん一人で運転します。で、運転していってですね、まあ、これ卒業検定で何を見るかというと、危険、その防止というか、どれだけ危険に対してその予測して回避できるのか、それからより安全に法規に則って運転できるのか、まあそこが見られるわけなんでございますけれどもですね、まあ一人で運転できんの？大丈夫だな本当にっていうのが見られるのが卒業検定です。で、卒業検定これね、実は2012年4月からですね、ちょっと制度が変わりましてですね、なので実は2012年も4月よりも前に受けた人と、最近、もう本当に僕と同じぐらいにもう最近受けた人で、実はね、卒業検定の内容が実はちょっと違ってまして、実はそれ以前はですね、自主経路設計ということで、自分で 卒業検定のコースを半分ぐらいまではね、自分でコース立てられたんですよ。だからここ走りやすいなっていうコースで定めることができたんですけども、実は僕ら、ていうか今現在どうなってるかというと、今現在は、コースあらかじめ決められてます、自動車学校で。まあ、複数コース設定されてると思うんですけども、僕の学校は8コースぐらいありました。で、まあ、その中からランダムに選ばれてですね。で、まあ、まあ、ただね、もちろん自主経路設計の代わりになるものが必要ですので、一つですね、条件が加えられてまして、決められたコースの中で途中で検定員の方々が、路上で停車可能な位置に停車してくださいって言われるんですね。で、その言われた後から、まあ、どこでもいいってわけじゃないですよ。もちろんと、決められた、停車可能な場所に、途中で路肩に止めましてですね、止めて、で、まあ、ハザードランプつけて、で、オッケーってなったら、まあ、再度そこからまた出発して、道路の中に入っていくっていうのをやる。で、またゴールへ、そのまま行くっていう感じのことをね、やらなきゃいけなくなったんですね。そうなんです。だから最近受けた人はね、ああ、そうだよね、そうだよねって、まあ、うなずいてくれてるかなと思いますけども、それ以前に受けた方は、今何そんなになってんの自主経路ないのとかって言われて、そう、ないんですよ。で、まあ、僕が卒業検定、まあ、受けまして、まあ、コース、ランダムで選ばれます。僕がね、まあ、ね、選ばれたコースはですね、なんともう、もう、最悪です。8つコースある中の、右左折と進路変更が一番複雑な、B コースっていうコースがあったね。それが選ばれちゃって、ああ、もうやばいってなってね。で、しかも、ね、さらに若さん不幸が続きます。その後ですね、路上で走るだけじゃなくて、場内、まあ、自動車学校の中ですね。で、進路変更じゃない、ごめんなさい。右左折の方向転換か、縦列停車っていう止まり方があるんですけども、まあ、そのどれか、三つのうちどれかが一つ選ばれるんですけども、まあ、僕が場内検定で選ばれたのは、なんとですね、右の方向変換。これね、僕一番苦手です。そう、もうでも最悪だと思ってですね。で、まあ、一緒にね、僕と検定受けたのは、まあ、三人で、まあ、男ペアですよ。男三人です。で、検定員の方はですね、うちの自動車学校、返した自動車学校の中でも唯一の女性の、検定員の方でございました。で、この日ね、天気がね、雨でね、もう俺もう雨降ってるとね、すごい嫌なんですよね。そう、それでもすっごい動揺しちゃって。で、僕、三人中、二番目って、ということで、二番手の運転だったんですけどね。で、一番手の子がね、運転してるともう、で僕手に汗がダルダルしてね、うわもうやばいっつって、僕プレッシャーに弱いですからね。で、まあ2番手僕ですよ、若ですよ。でですね、まあ走りますわね。まあ、進路変更の前でね、僕なんとですね、1回目の時やらかしました。サイドミラーの確認をね、忘れたんですよ、これね。でも危うくね、もう事故起こすんじゃないかっていう寸前で、検定員の人が声を出したんですよ。本当に今みたいな感じ。みたいな感じでね、声を出して、まあ、あれね、声出すとね、ちょっと若干ね、これ、ギリギリグレーゾーンなんですけど、ね、これ、この時点でもう若干グレーゾーンなんですけど、ギリギリで声出して、くれて、あ、やばと思って、もうギリギリで安全確認をもう一回して、まあ、なんとかここはね、回避したんですよ。で、まあ、でもすでにもうこの時点でもうなんか僕動揺しちゃってね、この時点でね、あ、もう、やばいってなって。まあ、このミスで動揺して、もう頭でね、もう一回ね、ミスするともう頭の中で何も考えられなくなるのね。で、まあ、その後ですよ、交差点の左折前の進路変更で、まあ、第2車線走ってたんですよ。なので、まあ、第1車線に移動しなきゃいけないってところで、路中の車に妨害されてね、そう、もう、まあ、それはもうそれで腹立つんだけど、いろんな意味で腹が立つんだけど、まあ、それを避けようとしてですね、僕、そこで一回演奏やりました。でも、その後、その交差点を左折しようとするときに、なぜかそこでもまた演奏を起こすっていうね。で、まあ、よってその時点で演奏すでに2回起こしてるんで、僕の持ち点が70点切って、まあ、強制終了ですよね。もう俺落ちました。ということでね。時間がないので、次回に続きます。まあ、その後また1回目のね、検定の続きの話もあるんで、まあ、そこも含めてお話次回していこうと思います。中途半端ですが、これで終わります。ここまでで、ね、からですばかりでした。それでは次回までお元気です。さよなら。